はい、どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオ、始めていきます。はい、先週の土日、ね、ちょっと僕は仕事って言ってもね、農家の集まりでね、展示即売会みたいなイベントをしてきたんですけど、で、鉢、シンピジウムのね、鉢を売ったり、切り花を売ったり、でね、あとは、切り花を利用したね、フラワーアレンジメント体験っていうのをね、やってきましたね。そして僕はフラワーアレンジメント体験の、まあ、受付とか、あとは中で、まあ、教えると言ってもね、僕自体がただの農家で、まあ、見よう見まねで覚えたっていうのを、まあ、こんな感じでしたらどうですかみたいなね、ぐらいの教え方なんですけど、そういうのをね、やってきました。大盛況で、二日間で何人相手したのかな、結局、二日間で500人近く来たんじゃないのかな。ね、もうほとんど立ちっぱなし。いやー疲れましたね。で、時間的には朝がだいたい8時ぐらいから、用意をして、で、終わったのが、だいたい10時とか、そこらなんで。12時間、14時間ぐらい？ねえ、疲れましたね、この2日間はね。で、まあ、アレンジ、まあ、激安なんですよ。アレンジメントで、フラワーアレンジメントで、大体こう、皆さんね、花屋さんの前とかで、見ることもあると思うんですけど、そうやな、3000円とか、まあ、ちっちゃいやつでも1000円ぐらいね、しますよね。うん、まあ今回ね、その最安値を、さらに、切らしていただいて、お子様500円ということでね、させていただいてき、ましたね。はい、大赤字でございますと。でね、まあシンピジウムの切り花って一本ね、まあだいたい花屋さんで並ぶと1000円前後はすると思います。でね、実際アレンジメントして、その切り花を一人3本ぐらいは使ってたかな。好きな、とりあえずね、用意できてる中で好きな色をね、選んでもらって使ってたんですけど、だからもう、採算は度外視で。はい。で、なんでね、こんなイベントするかっていうと、まあ、この花自体の認知度を上げる、そして、500円っていうね、子供500円っていうのはもう、子供に花に親しんでもらいたいっていうね、もうそれだけですね。うん。だからまあいいんですけどね。うん。まあ子供はね、楽しそうにさせてくれますわ、花をね。うん。もうね、見てるね、おっちゃんもね、もう、ほかほくほく、キュンキュンしますね。ね、子供の相手は楽しかったですね。はい。で、まあね、大人のね、方なんかでも、初めてフラワーアレンジメントしますっていうね、方もいらっしゃって、この花僕ら作ってるんですよとかね、言いながら、させてもらったりもね、するんですけど、うん、何ですかね。やっぱ大人になるとこう欲が出てくるのかな。どうもね、こう、まあ、全員じゃないですよ。うん、一部の方がね、どうしてもね、こう、ソーセージ詰め放題的なね、何本刺さるかチャレンジみたいなことをね、してしまうので、それをしてる時に一緒に、机に座ってる人はね、なんか少ないと損なんじゃないかと言ってね、連鎖していくっていう状況が起こって、ね、大変こちらは困ったんですけどね。うん。いや、子供がね、大きいに作る分にはいいんですよ。これはもう子供の自由な想像力なんで、はい。でもね、大人がしちゃうと、もうどうしてもね、いや、欲の部分が見えちゃうんで、こう、ちょっと残念だったかなっていうのはあるんですけどね。はい。でもまあ、かなり結構子供が体験してくれたんで、イベント的には成功かな。うん。まあ言ってもね、このイベントももう、10年ぐらいはやってるんで、うん、だいぶ浸透してくれてればいいんですけどね。という感じでね、こんなイベントをやってきましたよ。またね、来年もどっかでするとは思うんですけどね。はい。皆さんもね、お近くでこんなイベントをしてたらね、体験イベント、まあ、特に農家が自分でやってるイベントとかの体験イベントなんかかなりね、お得になってると思うんで、 皆さんもね、近くでこういうイベント見かけられたらね、ちょっと覗いてみるのもいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで今日はね、この週末にイベントやって疲れてきましたと、子供に癒されましたというお話でございました。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはりょうこさんいただいております。ダンボール中学生、あ、いや、幼児、ダンボール積み上げて遊びたい遊びたいとね、いただいておりますね。ダンボール中学生ってそういや流行りましたね。まあまあまあまあ、ダンボール食べたっていうね、あれは。あれは食べたんですからね。うちの子はダンボール食べてないんで。いや、大丈夫ですよ。はい。りょうこさんもね、ぜひ、ダンボールをね、もらってきてね、作ってみてはいかがでしょうか。はい。ありがとうございます。続いて、ショコさんいただいております。子供ならダンボールハウスで遊んでたら可愛いですよね。微笑ましいですね。逆に大人がダンボールハウスにいたら、かわいそうに見えますねといただいております。ということでね、りょうこさん、ダンボールハウスは却下ということでいや、まあ家の中だったらね大丈夫ですよね。しょこさんね、家の中でダンボールハウスをする分には大丈夫やと思います。でもね、そのダンボールハウスにパパの部屋とかね、そういう風に書いてしまうとちょっとね寂しくなっちゃうんでね、そこは要注意ですよ。あ、でもあれやな、ダンボッチっていうね、ダンボール製の防音室があるんでね、それだったらまあ、うん、大丈夫かな。うん、まあでもそれを置くスペースもね、なかなかこう大変ですけどね。はい。子供はね、やっぱ可愛いですわ。うん、しょこさんね。うん、子供用にしましょう、ダンボールハウスはね。はい、ということでしょこさんありがとうございます。続いて花吉さんいただいております。秘密基地作るの男の子好きですよね。子供の頃に兄たちが近くのマンションの貯水槽かな、フェンスに囲まれた中に作ったり、山の中に作ったり、廃墟に作ったりしてよく遊んでました。そしてそれを母に密告するのが私の遊びということでね、花代さん小悪魔認定っていうね、感じになりますけど、ね、まあ僕はね男の子なんで作る方ですよ。まあでも僕は基本家の中でしたね。うん、近くの廃墟とかそういう貯水槽とか、ね、そういうとこには作ってなかったですね。いや、もしかしたらそれを密告してたのはね、お兄さんたちのね、こう安全のためを思ってこう密告してたんやと思いますよ。まさかね、まさかこう怒られてる兄たちを見て、こう快感を得ていたわけではないと信じたいですけどね。それにしても貯水槽とか、フェンスに囲まれた中とか山の中とか廃墟の中とかもうなんか事件の匂いしかせんのですけどね、大丈夫ですかね。まあまあまあ、もう昔の話なんで大丈夫だったということで、花吉さんありがとうございました。続いて友達ラジオトールさんからいただいております。ダンボールハウス子供は好きですね。うちもよくやってました。寿命はだいたい 2,3 週間ですけどねといただいております。あ、トールさんのね、ところでもダンボールハウスやってたということで、2、3週間か。そろそろかな。そろそろ寿命かな。はい。もうだいぶね、隅っこの方に追いやりましたけどね。でもね、直で床なんで、それはさすがにかわいそうやから、こう、なんだろう、クッション素材のね、こう、敷物を敷いて、その上にダンボール乗せましたけどね。まあでも、まだちょこちょこ入ってますね。はい。まあ、2、3週間、もう期限ギリギリで、そろそろね、撤去したいかなと思ってますけどね、子供と交渉してみたいと思います。はい、トールさん、ありがとうございました。続いて、西さん、いただいております。ハッシュタグをずっと間違えてました。大変失礼しました。ということでね、西さん、ね、ハッシュタグを、 虹パパラジオでつぶやいて、くれてたんですね。すいません、気づけませんでした。今回からね、虹パパラジオで、カタカナ虹パパラジオでつぶやいていただけてるんで、ね、ご紹介できると思います。ね、今後とも、ぜひぜひね、虹パパラジオ聞いてみてください。フォローということでね、させてもらいます。ということで、西さん、ありがとうございました。はい、続いて、ピスケさんいただいております。最新回まで拝聴、ダンボールってなんであんなに高いんですかね。それなのにアマゾンとかは湯水のごとく使ってくる頑丈でコストパフォーマンスがいいってことですかね。息子さんの秘密基地、その後どうなるのかが気になりますといただいております。ありがとうございます。ね、まあ僕もね、仕事柄ダンボール、出荷にね、使ったりするんですけど、ね、ダンボール自体はね、そんなに高くないんですよ。うん。で、ダンボールをね、切り抜く型っていうのがあるんですよね。その型代がね、結構確か高かったような気がするんですよね。うん。オリジナルの型を作らないといけないんで。うん。で、その型も、なんかね、ただ刃の位置を変えたら切れるように作れるやつとかもあるらしいんですけど、大きくなればなるほどなんかこう専用になってくるのかな、うん、だからこうオーダーメイド的な感じで高くなる。あとはそのダンボールのこう原子こうぐるぐるぐるぐる巻いとんがあるらしいんですけど、まあ僕も見たことはないんですけどね。だからこう最小のねロット数っていうのが決まってるんですよ。ワンロールを使わないといけないからこう最小1000単位とかそういうのになるんで、だから数を要件注文すればするほど、生産量が多ければ多いほど単価が下がるっていう。まあ、アマゾンはそういうことじゃないのかなとね、思ったりもしますけど、まあ、言ってもね、やっぱりダンボールなのにっていうイメージはありますよね。え、ダンボールやろ？なんでこんなに高い？みたいなね。まあ、ダンボッチなんてね、結構しますからね。防音のね、ダンボッチのメーカーさん、ぜひね、ニジパパラジオに、ダンボッチいただければね、ガンガンガン宣伝しますんで、って。ダンボッチね、ちょっとね、すごい興味あるんですけど、試しで買うにはね、やっぱ何万となると高いですよね。ね、はい。ということで、ピスケさんね、ダンボール。まあ、ピスケさんちもね、お子さんいるんで、そのうちね、ダンボールハウス作ることもあると思いますんでね、試してみてください。あ、秘密基地のね、その後ね、まだ現在、現存しております。そして、続いて、ピスケさん、もう一個ね、175回拝聴、テレビの雑学は情報が遅いとはいえ、いろんなことが知れていいですね。19時代の子供向けのいつものしょうもない番組は自分は見たくありませんが、こういう番組は積極的に子供に見せたいですし、親目線でも面白いですよね、といただいております。ありがとうございます。そうですね、雑学、最近の雑学って言ったら、あれ何やっけ？カジエモンとかね。カジエモン、何だったかな？なんか時短の、なんかね、料理とか、そういうのやってますよね。あれ、うちの子供たまに見てるかな。まあでも、基本はもう最近テレビは朝の、ニュースとかが多いかな。でも朝も NHK で子供番組がついてることが多いから、もうなんか、自分で情報仕入れるのは、もうネットニュースとかそういうのになっちゃってますね。なかなかテレビが、自由にね、見れない、父親の辛さっていうかね、ありますけど。ピスケさんのとこも、そうなんかな。ね、お父さん、肩身狭いですよね。頑張って、行きましょう。ね。ということで、ピスケさん、ありがとうございました。今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね。ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、焦らずに行こう。 パラ